ローマ人への手紙の8章18節から読みたいと思います。18節から25節まで。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛からの解放され神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりではなく御霊の発想をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。この箇所は私にとってはとっても大きな意味を持っています。そして今日お話しすることはですね、実は大変、問題をはらんだ説教になると思います。さらりとわからないようにして言えばいいんですが、多分、私が言いたいことが入ってるので、ここで今日は言いたいことを言ってみたいと思います。テーマがですね、ここは被造物なんです。で、私がなぜ関心がある方、私の神学をですね、勝手な神学を、中沢神学を被造物管理の神学ってですね、御園の丸山先生が名付けてくれたわけなんです。で、私は非常に光栄に思ってですね、その被造物管理の神学自分でも使わせていただいているんですが、小堀兄弟はですね PS64 こういうふうに、名乗りなさいと、つけてくれる。このタイトル後からだったからですね、私はそれを今のところで採用してるんですが、これはまた違った意味がありましてですね、PS パラダイムシフト64っていう意味がですね、実は非常にあるんですね。 8×8 が本当はね64にならないので、あんまり後から言うとですね、上げ足を取られると思うんですけど、64っていうのはね、やっぱり大事なんですよ。8項目を8つに末広がり広がっていくっていうね、そういう意図ですから。ただね、言葉にこだわる人はね、64じゃなくてね90もあったじゃないかとかですね、なんかそんな風に言われそうなので、それはねやっぱり人の意図がわからない人の言うことですよね。で、そういうふうに、でもね、いちいちそんなこと言わなきゃならないから、その名称っていうのは難しいところがありますけど、で、要するに申し上げたいことはですね、被造物っていうのがここ出てきますよね。で、この被造物ってね、ローマ人の時ミッションでも出てきたんですよ。で、どう出てきたかっていうとですね、私たちは神様の見えない性質、力、それはもう被造物見ていれば明らかであるんだ。神様知るには被造物見たらね、それで十分なんだ。で、知れないのはおかしいんだ、こういうことなんですよね。で、ここまでは多分今までのキリスト教全部そういうふうに信じてきたし、そういうふうに、解釈してきました。特に伝統的なですね、キリスト教の神学は 被造物を知らないと、あ、知れば神様に分かるはずでしょ。でその典型的なですね、あのメッセージっていうのはですね、私が若い頃よく見た映画に、あの D.L. ムーデー、ムーデーの、あの伝道映画っていうのがあったんです。で皆さんはもう今頃は見ませんでしょうね。ムーデーの伝道映画っていうのはですね、この宇宙を見たらもう全てがうまくできている、不思議で神様がねいないはずはない、よくねそういう説教聞いたことあるんです。例えば皆さん、あの人間の目がですね、この顔についてるからいいですよね、背中についていたらどうでしょうか、お風呂に入るとき不便ですよねみたいなね、そういう話をですね、あのされたりですね、あの人間がいかに精密にできているか、生物ね。で生物学者はね結構神様を信じている人多いんですよ。これ不思議なんですけどね。でお医者さんね、意外とクリスチャンが多いんです。でお医者さんは別にですね、あの進化の問題とかなんかそんなこと専門にやってるわけじゃなくて、現にある人間の体の不思議さ、もうこれを見てるとね、やっぱりもう生命の神秘って言いましょうかね、これに驚きますよね。それでもうそれに圧倒されて、こんな不思議な生命の現象っていうのはまさか偶然にはできてこないっていう気持ちにやっぱり襲われるわけですよね。でましてクリスチャンであれば、もう自分が信じている神様とこの神秘な世界とはぴたり一致していく、認知的不協和が起こるどころか、もう認知的あの一致していくわけですよね。だから意外とそういう本も多いし、そういう証も多いし、でそういう風な人がですね、進化の問題とかなんか言うとね、すぐ説得力があるわけですよ、ね、ドクターを持っていたり、あるいはまさに文字通りドクターであったりするとね、でそれはもう頭のいい人に決まってますからね。で、ちゃんと勉強していて神様の不思議さ、不使う、これはね何の世界かってね、ローマ書一章の世界なんですよ。で昔から神学の世界でも被造物を通して神様知ることができるんだ、だからこれは伝道メッセージなんですよね。そしてパウロも伝道メッセージ的に人間の罪を知らせるのに、実は神様を知っていながら分かるということでありにもかかわらず、神様じゃないものを礼拝している、あなた方の心は曇ってるんだ、あなた方は神様を知れるはずなのに神様を知らないで無視している、それは心が悪いんだ、愚かな人は神なしと言うけれども、っていうそういう論理の中で、被造物は神様を知らせてるんだというふうに言って、でも偶像礼拝に陥っちゃっている人間ということを、罪ある人間としてやっぱり、パウロは言ったわけなんです。で被造物をそういう意味で捉えてくるっていうのは、キリスト教の伝統、最もメインの中の伝統にありまして、そしてどこの教派であろうと、どういうグループであろうと、神学であろうと説教であろうと、そういうことはあんまり関係なく、被造物の意味ってのはあったわけです。そしてこれがですね、皆さんがあの星を見たり、あるいは太陽を見るってことはあまりしないかもしれないけどね、月を見たり宇宙を見たりした時に、ああやっぱりすごいよな、やっぱり神様にぶつかるよなっていう気持ちになっていく。私はですね、あの、シンガポールに行った時に、サマースクールっていうのがあったんです。でサマースクールにですね、私が行った時にはすでに岩井先生っていう先生が、いつも来てくださってお話してくださるんですが、まあ、少なくとも私が知ってる範囲で3年間、いつもね宇宙の話するんですよね。でもすごいこう距離のところにね、あって、宇宙は本当に広大で で人間のね知恵でやっとこうとても届かないところにある、そういう神様が私たちをね選んでくださったり愛してくださったり導いてくださるんだっていうメッセージですよね。それはあのストーリーが変わったりいろいろと絵が変わったり工夫はいっぱいありますけれども、でもあのシンガポールのクリスチャンではない子どもたち100人も来る子どもたち、あの子どもたちにね先生がメッセージを取り継ごうとするときに、あのそこに行くっていうのはやっぱりそこが一番子どもたちにも分かってもらえるだろう、共通の土俵であると思うからですよね。そこからスタートしていく、これやっぱりロマ書一章の世界で、私ももちろんそれは素晴らしいと思うし、私も D.L. ムーデーの映画でですね、あ昔よく見て、で例えば雪の結晶、あんな一つの雪がねあの六角形になってこうなってって、今の私だと六角形が一番こうそのね自然現象としてはうまくこうなるところの一番いい形なんだろうなと。でも六角形じゃなくて八角形じゃなくて六角形はなんでなんだろうかみたいなね、そういうのはやっぱりこう考えこうありますよね。でそういうレベルで自然というものを全てこう捉えていく、宇宙の気候でもお天気でもこんなに我々が幸せに生活できる空気でももう温度でも、とにかく我々が生存するためにおそらく存在してるんだろうと、まあ、宇宙の物理学者たちがそこまで言わざるを得なくなっている、それを人間原理というんですか、そんな宇宙っていうところの認識っていうのがローマ人の時も一緒だったわけです。でもそれからもキリスト教の神学はそれからもあとは出てこないんです、被造物の話は。でもですね、知っていただきたいのは8章のさっき読んだ18節から被造物が出てくるってことなんです。で出てこない、出てきてるのが分かってたから出てこない理由があるんです。でここからがですね結構私の危なっかしい話をしますので、危なっかしい話だってですね、私が聖書を信じているクリスチャンのですね、まあ40年曲がりなりにも牧師をしてきたので、あのおかしな話とは思わないでいただきたいんですけど、実は私にはですねパウロはこの時ちょっと結論自分の考えがねあの飛びすぎちゃってんじゃないかと、もうちょっと考えなきゃなんないことをねパウロは自分の生きている状況の中では考えつかなかったんじゃないか、で考えつかなかったんじゃないかっていうのは被造物の管理の神学に気がつかなかったんじゃないかと。私は自分が言いたいことを言うためにですねパウロさえもあの自分の足台にしてというかね踏み台にして、で何が言いたいかというとね、これまでキリスト教の信仰神学というのは聖書が言ってるんだから聖書が言っていること以上に言うことは許されないわけです。でパウロはここでですね被造物は実は埋めているって言うんです。この言葉はですね今まで私は気がつかなかった言葉なんですが、で人間が埋めているって後で出てきますでしょ、今日読んだ先ほどのところに。で人間が埋めているって分かりますよね、我々埋めくってことあります、私を埋めきますしょっちゅう埋めきますみたいなね。でも被造物が埋めてるって皆さん理解できる？僕らの感覚ですと被造物は埋めかないはずなんですよね。だって意思がないし感情もないし考えもないしね、人間が埋めくっていうような経験を被造物何でもいいんですけど、じゃあ太陽にしましょうか、星にしましょうか、月にしましょうか、いやそんな遠くに行かないで被造物だから月にしましょうか、あごめんなさい地球にしましょうか、いや被造物埋めくあの海にしましょうか陸にしましょうか、創世記一緒に出てくるもんだね、みんな挙げてる植物、植物どうでしょうね、 うめくかな、まあ枯れてくっていうのはうめいてるサインかもしれないけどね。あるいは動物、魚、あるいは犬、吠えるけどうめくもありますよね、うん、その辺になるとなんとなくうめくっていうのがどっかで感情の違いは違いますけども。でですね、ある方から質問されてね、犬が天国行くっていうことを言った人もいるんだけどね、それ先生いたんですよねって言われてですね、私はその時ニヤニヤして答えなかったんでね、その人はいたんだ、そういうことを言った人はいたんだって言ってほしくて聞いてることがありありとしてたのでね、私はまああんまり逆らわないでニヤニヤしてたんですよね。犬が贖われることがあるかどうかで、これね結構深刻に考えてる人がいるんですよ。犬を自分のペットとしてね、で猫をねやっぱりペットのように考えている、そしてあの猫も復活したらいいなって思ってるわけですよね。で実際そういう質問を受けました。私もほんの 2,3 年のことですけれども、朝日新聞のですね、あの記事を書く編集室のからですね、あのキリスト教いろいろあると、カトリックちゃんとあのマスコミ対策の人がいる、プロテスタントメインライン日本キリスト教団 NCC、 そこにはちゃんとマスコミが聞いたら答える人がいると。で中澤さんは福音派、福音派って言うけどね、福音派はあのマスコミの人から言うと福音派の意見を聞ける人いないんだって言われたんです。え、そうなんですかと、あの福音派の意見ちゃんと聞いてくださいと、アメリカではね大体クリスチャン半分は福音派なんだから、日本もねだんだんそうなりつつあるんだから、あのやっぱり福音派の意見っていうのはちゃんと聞いてくださいとこう言ったことがあるんですね。そしたらそんな時にですね、ある時電話かかってきて、やっぱり最近はペットのお墓を作るということが盛んになっているんですと。でカトリックではこういうふうに言われました、プロテスタントではこう言われました、福音派ではどういうふうに考えたらいいでしょうかっていうねお電話をいただきました。私をそんなこと言った手前ですね、私もドキリとしてですね、ああ今まで正直言うと考えたことなかったんですよね。で私は大体ペットが好きじゃないし、ね、で教会の牧師の中でね猫とか犬を飼うっていう牧師がいたらね、まずそこから清められなさいとね、教会にはねもうあのアレルギーの人もいるしね、嫌いな人もいるしね、僕は新聞配達を少年時代したことがあってね、でも犬が怖いんですよ。だからもうね犬を見ると吠えられるっていう経験があるのでね、今でもそうなんですけどね、この頃で犬は本当に最近のは噛みつきませんけどね、昔はもう犬もう怖いで、猫もですね怖いんです、こたつに入ってるとねもう足なんか噛みついてくるような感じがしてね、だからもう猫は苦手なんですよね。だからもうペットそれって復活したらいいなんて夢にも思わないわけですね。でもねやっぱりそうじゃない人がいると、お墓を作りたいって言うと、そうですね、福音派では考えたことはありませんね、僕は正直に言うことがいいと思ってね、考えたことはありませんの で、私の意見ですけども、私はお墓っていうのはね生きている人のね自己満足のためにやってるんだと、人間の遺体の葬りも同じなんですと、キリスト教の福音派の考えから言うとね、で自己満足は大事なんです、だから作りたいと思う人は作らせてあげてくださいと、分かったような分かんないようなですね、福井派の牧師の答えっていうのは、みんなそう考えるんですかって言うから、いやみんなそう考えないと思います。でもね一応そう言ったらですね、で書くときは福井派の考えではって書かないでね、中澤個人の考えではって言ったらそのように書いてくれましたけれども、でもとにかく被造物というものを考えたときに、それこそ鉱物から始まって植物があって動物があって、動物も限りなく人間に近いのもあればですね、魚、鳥、でも 動物でも本当にこうね、猿とかチンパンジーとか類人猿とかなんかに至ると、あるいはですね結構動物の社会もあのアリとかですねクモとかいろんなのを調べていく人たちの最近講演を聞くとですね、すごい社会性を持ってるみたいですね。で役割分担してて、でねボスがいて、で、こう守る人がいて、陣地を守る人がいて、で戦いに出てく人がいて、で子を産む動物が役割を果たしていてと。でああいう役割をただ単にあの考えてやってるわけじゃないだろうけれど、こうトータルに考えるとすごい、うまくこう機能を果たしていこうとしている。一体そういうことってどう考えたらいいんだろうか。さっきの賛美歌の話と同じように、あのやっぱりそういうことを考えていくっていうことは大事なことなんだと。実はパウロは被造物って言ったことを言った時にね、すぐ贖いに行ったわけです。その贖いもですね、あの永遠の望みなんです。我々の復活の体があるように被造物も贖われるって言ってるんです。そうすると考えてみるとですね、パウロの頭の中には自分もそうですよね、あの私が世を去るべき時は近づいた。このローマ人の手紙いつ書かれたか別にしても、まあ50年代半ばとすればもうすぐそこ天国はっていうことじゃないにしてもですね、あと5年や10年結果としてはもうあったし、切羽詰まってはいないかもしれない。テモテの手紙書いた時とかですね、エペソあたりの手紙のところ、フィリピあたりのところはですね、私は世を去る時が近づいてきた、我が国籍は天にありっていうようなね感じで、同じパウロの手紙でもロマ書の頃、コリント書の頃と、フィリピやエペソの頃とは、あるいは牧会書簡とはかなり違うって、これは事実なんです。読んだらすぐ分かる。で、ただロマ書の時はそんなに自分が天国近いとは思ってないけれども、まだおそらくこれから、もっともっとイスパニアにまで行って私は伝道するんだと言ってるのでね、あと多分5年や10年、自分の人生は設計はあったと思います。それでもね、彼は今苦しい時なんだと。でこの苦難はやがて受ける栄光に比べれば小さいものなんだと言って、自分の体が贖われる時があるんだと。それまで埋めてるんだ、だからやがて我々も復活のお体いただくように、被造物も新しい体をいただくんだって言ってるわけですよね。でここまではどの牧師もどの教会もどの人も言っているっていうことをまず知ってください。ここまでは別に私が何か新しいことを言ったっていうことではないっていうことです。どの本にもロマ書の読めば書いてあります。ただ次の2点において、こう私の考えであり、あるいはですね私だけの考えではないけれども言っている人がいます。一つはですね、この1点はですね、今の被造物が贖われるっていうことはどういうことかっていうところまで考えることを している人たち、これはあんまり多くないってことなんです。このところを読むと、被造物は埋めてるから贖われるって言うんでしょ、で待ち望んでるって言うんでしょ、で我々も埋めてて復活の体もらうわけでしょ。それとの類比関係でもし言ってるとすれば、被造物もなんか贖われるはずですよね。そうなると今ある地球、宇宙、動物、植物、鉱物、今あるこの作られたものね、これが贖われるってどういう意味なんだろうか。でここはね、エホバの人はすぐ地上の楽園になっちゃうわけですよ。で統一教会であれば地上天国になっちゃうわけですよね。 でほとんどのいろいろ宗教っていうのはね、やっぱり地上のことを言うんだけど、それと話は似ているようだけど違うっていうことだけは覚えておいてください、ね、結構似ているので、中澤先生はエホバやったから影響を受けたんじゃないかと、ね、影響を受けるっていうことはですね、だいたい似てくるとかね、良いと思って影響を受けるっていうのは影響を受けるって言葉だけどね、私はエホバに関して言えばですね、そういう影響はありません。ただ考えさせられるっていうことはいっぱいありますよね。で、影響を受けるっていうのは結果的に脳になりますよね。あれはいかんってなります。そういう意味では影響を受けます。だけれども、この非造物に関してはね、私は別に地上の楽園とか永遠の 天国はこの地上にね、ユートピアの社会が来ると。で、キリスト教の社会化っていうのはね、それとはだいぶ違うんだけれど、なんとなくこの世界をユートピアにしていくと、これが社会改革が起こるっていうことをね、社会改革を本当に責任持ってやっていこうとする背景には、やっぱりこの非造物に対する考え方があるんですよ。で、逆に言うと福音派はそれがないってことはね、やっぱりポーンと飛んで天国をやっぱり期待してるわけです。我々も復活の体と。で、ここをね、やっぱり土葬にするか火葬にしていいかなんていう問題はね、みんなこれ関係があるんですよ。本当は関係ないと考えながらも、実は関係があるとも考えられますよね。で、こういう問題を詰めて考えるっていうところは、まず福音派はしなかったっていうこと。福音派に限らず、まあ、正統的なキリスト教はね、やっぱり天国の世界だった。でも、その天国と今の地球上とか非造物との関係、何かあるに違いない。で、そうやって読み直していこうじゃないかっていうのがね、実は非造物の管理神学にもあるので、そういう点でですね、実はあんまり考えなかったことですが、今の非造物と新しい非造物のあがないっていうこととの関係ですね。で、ここまでは、今まで、言う人たちいっぱいではありませんけど、いつの時代にもいました。2世紀3世紀ぐらいの神学にもそういう考え方があります。パウロがあるんだからね、当たり前ですけども、今の非造物と延長線上に考えていくっていうのが、で、福音派の中にもメインではないけれど、いつもそういう神学を展開している人がいました。そういう点で、新しい考え方ですね。で、もう一つ私が今日言いたいのはですね、なんでパウロはすぐに天国行っちゃったんだろうか、考えがね。で、それは自分がやっぱり持っている非造物の贖いに対する理解がね、あったけれど、背景にはね、やっぱりこの地上に対して再臨天国というものをね、ダイレクトだったわけです。で、それは初代教会の考え方、信仰だった。つまりね、イエス様をおいでになるというのはすぐだった、信じていた。でね、これを間違いであったって言うと、私は福音派の牧師からはキックアウトされます、ね、パウロは間違ってた、イエス様すぐ来ると思ってね。我々はまずね、イエス様来る時に我々がまず生きているものが蘇ってね、空中で主に迎えられるじゃないですか。で、空中で主と共にあってね、やがてまた地上に降りてくる。これを空中再臨とかね、なんかそういうふうに言って、千年王国と、もうこういうのはですね、旧約聖書黙示録全部合わせて、そしてね、できるだけ矛盾なくね、こうジグゾーパズルのように当てはめるわけ。絶対神様は間違いのない歴史を持っており、世界観を持っており、あっちこっちにね、いろいろピース、ジグゾーパズルのこう断片があるわけね。で、これを全部うまく当てはめるのが聖書信仰者ができて、で、このピースここにあるよね、このピースこっちにあるよね、で、初めこう飛び飛びなわけね。 でもだんだんだんだんこういろいろ埋めていくと、こうピタッと一枚の絵がまさにできるように、聖書、旧約聖書も新約聖書も全部とにかく歴史の流れの中で、パズルを入れていく。そうすると千年王国を設定する。そしてそこに今地上では当てはまらない聖句はみんな千年王国に入れていく。それからパウロの終末論も千年王国の中でこうやって位置づけると話の辻褄が流れができる。こういう神学をやってきたわけですね。で多分福音派の神学校の組織神学っていう神学校で神学を勉強すればほぼそれを勉強していきます。で私も教会で大体話してるのはそれを背景にしてますし、細かなところは違う意見ありますけどもっていうような感じで説教してますよね。でその時に私はパウロは考えつかないことを、彼の時代の制約の中で考えつかないことがあったんだということを私は認める、ね、それは間違いだったっていうのは私は言わないけれども、彼は全部のことを掲示したわけではない。全部掲示しなかったら間違いなんだよって言われればね、そうかもしれないけども、私はパウロは言っている限りにおいては全て正しい、そして言わんとすることの意図通りに聖書を読むことが聖書信仰なんです。どうぞお間違いにならないでいただきたい とそこに言うとですね、ここからが、福音派からまあ誰もキックアウトしないと思います。私がもうあの開き直ってるのでですね、全くしょうがないこと言ったと言われるか、まあ大抵無視だと思います。聞くに値しないということでね、でもし取り上げてくれたら絶対そうなるというふうに思いながら言ってるんですけども、それはですね、本当はパウロは贖い埋めてるんだ、それはね正しいことを言ってると私はそれは信じてるんですよ。それ信じてないんだったら聖書信仰にならないんだけど、でもね実はまだ2000年あるんだよって今から言ったらね、パウロは本当はそう考えるべきだったと。でね、いつの時代も自分の世代にイエス様来るということを信じるのはね大事なことなんだと。だけどあのすぐ来てくださいってね、再臨待望っていうのの信仰が我々の信仰じゃないんだと。再臨は待望してもしなくてもね、来るときは来るから。だからね、再臨待望でお祈りして待ちましょうって言ってね、で昔やったように屋根の上に乗って主よ来たりたまえってね、お鍋の底まで洗って、そしてね、白い衣を着て、そして明治時代のクリスチャン本当にいたんですよ。中田十字っていう人がこの日あたりがね再臨だって言った時にね、で再臨運動っていうのは内村鑑三も含めてみんなやってたわけです。でそういう信仰に立つとですね、皆さんお考えになってみてください。キリスト者の社会的責任なんてあんまりテーマに乗ってこないでしょ。被造物管理なんて乗ってこないでしょ。だってどうせね、天地は滅びるんだから。第一ペテロにあるようにね、かつてノアの時代は水で滅ぼされたけれども、今度は火で滅ぼされるんだから。で火で滅ぼされたらなくなっちゃうじゃないかと。でね、今の物理学で言えばあの太陽の寿命があと50億年であるように、地球もそれに飲み込まれちゃうとか、あと10億年もしたらね、もう飲み込まれちゃうんだとかね、そしたらこんな今の生活環境なんか整わないんだから、それでも10億年の話だからね、我々が生きてるのは10年だからね、あるいは100年だからね。被造物管理なんていう話は要するに天体がなくなっちゃってっていう話になったら我々の意識の中に上ってこないんですよ。でね、私が言っていることはですね、ここにおいてパウロは全てのことを掲示したとは思わないということを言っているのが第二番目の新しい解釈ですね。でこれはあの不十分であるということは、これは偽りになるとか間違いになるとかね、 神様はね、我々が必要なことを全部言ってくれるはずなんだから、パウロはねもう天国近いからあんまり地上の生涯でやるべきことってのは考えなかったんですよなんてね話をしたら、それは問題があると言われることも分かっていただけるでしょうか、ね、あの結局ですね、あの私が言ってる神学っていうのは、あのやっぱりね、自分が本当に悩んで、まあ、苦しんでね、そして自分なりに認知的不協和を克服しようとしてした神学だから、やっぱり伝統的なものと違うんですよ。だから立派であるんじゃないんです。こう分かっていただきたいのはね、誰でも僕は聞かされたらそう考えると思います。でもやっぱりね、そうだって賛成してくれるかどうかは、あの微妙なんです、ね、すごい賛成してそうだよね先生って言ってくれる人もいるかもしれないけど、そう簡単に言われても困るんです、ね、むしろ先生面白いですけどね、私ちょっと考えてみますって言ってくれるのが一番いいわけなんですよ。でね、中田先生が言うんだから、そうそう異端のレッテルを貼ってね、愛も飲みの塔の影響を受けたって、そういうわけにいかんと、ね、先生もね福音派から、じゃあ福音派を抜けて、主流派になったのか、カトリックになんか似てきたから影響を受けたのかってね、そういうふうにレッテルを貼ってもらっても困るんですよね。私があえて言えばね、普通の人間になってみたっていうことなんですよ。普通の人間になってみた、まさに世俗的になってみたと。でもね、私のライフスタイルが世俗になってきたって思っていただいても困るんです。私は相変わらず牧師でありますしね、私の時間の使い方もお金の使い方も、私のね道徳的な生活も、私の、価値観も世界観もますますキリスト教的になってきた、聖霊派になってきたと思っていただいて結構なんだけれども、でも私はやっぱり人間になってみたと。で、人間っていうものに本当になってみて、普通の人が考えるようになってみたらそうなると、いやクリスチャンじゃないんだし聖書に書いてないんだから、というふうなことをいつも言ってきたし、私がね、私はそういう信仰になってきたので、で王のキリスト教会の牧師としてはそういう生き方をするもんなんです、ね、やっぱり牧師としてそういうことも変わっちゃったらですね、相当困りますよね。だって信徒は信仰と教理と神学って区別できないんです、普通。だから先生が神学していることが先生の信仰であり、それが先生の教理であって、それに食い違いがあったら我々どこへやっていけんじゃないですかって、まずそのフレームの違いっていうことが受け止められないわけですよ、今までのクリスチャンの教えられ方だったら。でそこを崩してこうって、早く崩してくれればよかったに待ってましたという人も中にはいるんですよ。でもほとんどの人はね、そんなふうに思ってなくて生きてきたので、変わってしまったっていうことになってしまう。そこが分かっていただかないといけない。そういう意味ではですね、私は説教っていうのも実は本当に違っているんですよ。中田先生はね、説教学っていうのをね、あれでどう考えてるんですか説教って、皆さんは気がつかないでしょうけどね、説教ほどその人の信仰がストレートに出てるものはないんです。私が説教した、私はですね、どう逆立ちしてもね、私の牧師であるナブイキ先生のような説教はできないんです。やっぱり何に違うのかったらね、神学が違うんですよ。僕は信仰は同じだと思います、全く同じだと思います。で教理もですね、スタッフミーティングをやっている限りは、私はまた公の人間、公人としてはですね、やっぱりそこを言うわけです。ただエホバで JWTC でここで話をしているとき、私はね、誰に届きたいのかって言ったら一般の人に届きたいですね。大野教会に所属してもらうとも思ってないんです。大野教会のいい信徒になってもらいたいと思ってるわけでもないんです。だからここからで教育を受けたらですね、どこの教会行ってもね、ずれてくるっていうのはね、あり得るんです。だってエホバの出身者とかエホバのご家族に福音伝えたいんだから、その人たちがね、 分かってもらえる人になりたいんだから。でだから、ね、やっぱここには寄せしているわけですよね。黒川さんのご信念、まあ、もちろんクリスチャンだから違いますけどね。あるいはね、このクラス受けている人は教会に半分足を突っ込んでいる人もいるけど、全く外にいる人もいるわけですよ。で久保田さんのご主人なんてね、私はクリスチャンじゃないですけどって、いやこれからクリスチャンになりますって言ってくれればいいんだけどね。でもそういう人なんですよ。そういう考え方なんですよ。それが普通のことなんですよね。でそれを実は説教であれ、だから私は中澤先生の説教なんですかって、僕は神学的説教だってもういうことにしてるんですね。でそれしかできないんですよ。私はこれ今日のね礼拝説教もこれはね、ある人から言えば説教にならないんですよ。で、ある人の考え方の説教はキリストがここにいらっしゃるってことをね感じることなんだなんていうね説教理論を持ってたらね、で今日の1時間も聞いてキリストここにいるなんて夢にも思わなかったじゃないですか。僕としては感じてほしいけどもね。でも聖書の中のねパウロの考えていることが私の信仰だとどう違うのか、パウロどう葛藤していてどう生きたのか、我々はねこれからこの問題、どう被造物がねやがてあがなわれるって言ってるんだけど、それをねギリシャ語で公開しようがね、あるいはパウロの考えをつらつら述べようが、それは私にとってはね、それはパウロの考えの解説にはなるけど、今ここで生きる人にとって被造物ということのね意味とか取り組みとか、私どうやって生きたらいいのかっていうことのね回答にならないでしょうと。その回答を与えなかったらね、私にとっては説教じゃないんだよ。でもこのことをね日本バプテスト教会連の教職研修会、説教とは何かって中澤先生講義してくださいって、まず言われないんです。なぜかと、私が考えをもう知ってるから、ある程度ね。だからせめてスプリングセミナーの講演をお願いしますって、東日本大震災について話してくださいって言ったら講演させてくれるわけですよね。でも説教学、牧師たちのする説教、こうなってほしいんだっていうことを言ってほしいと思った途端に、私もそれは器用にね進学校で教えるようなことをバージョンを変えて説教する話をすることはできます。ですが本当に言いたいことはそんなもんじゃないだろうっていうようなところがありますよね。自分これで生きてんだから、それで全てかけてんだからっていう、そういうのが説教だっていうふうに思えばね、やっぱり違うんですよね。そういう点では中村先生というね若い先生の説教、やっぱりそういう立場に立って聞いてみるっていうことがどうしても必要になるわけですよ。やっぱり信行先生と違うと。でこれは各教会牧師たちみんな違うということなんです。同じ聖書違いながらね、やっぱりカリスマっぽい牧師の説教を聞けばね、カリスマっぽいんですよ。どこから話しても被造物管理の神学を信じている人を話せばね、どこから話したってそういう神学になるんです、そういう説教になるんですよね。当たり前のことなんです。それが説教っていうものですね。それが聖書の読み方なんだ。だから私はパウロはまずですね、やがてあがなわれるんだってことはパウロが言ってるんだから、これはもう聖書を信じている人は全員が、それが今の被造物との関係どうなのかっていうことになるとね、仮想の問題が起こってくるんですよ。我々の体は仮想されてもいいのか。仮想されたらね、やっぱり復活の体があるからっていけないって言ったらね、結構仮想はいけなくてね、土葬にしといた方がいいみたいなね、イメージは湧くじゃないでしょうか。イメージとしてはね。でもね、骨になって、そしてね形が残っているから復活の体があるって言って、そういうふうに言えるのかどうなのかっていうと、それ関係ないですよね、きっと。そうすると今の被造物とね直接関係があるかどうかっていうことはね、僕はないかもしれない、ね、だから、ね、できるだけ今のうちにね教会はたくさん土地買っといた方がね、神様のねいらっしゃる場所だから そういうふうにと思って植物的にね考えていくことになるのか、あるいは今の考えだったらイエス様言われた目取ることもねないんだって言われたんだから、ああ結婚ってこともないんだ、子供が生まれるってこともないのかどうか、今の考えだったらないですよね、目取ることもないって。天使のようなもんだったら天使は人口増加してね、で天国天の方が困ってるなんて話は聞いたことがないから、そうすると天国で結婚がないっていうことはやっぱりどういうことなのかと。でも私がいるっていうことはそれはあるんですよね、善であれ悪であれその下技に応じて報いられるって書いてあって、私に復活の体があるって書いてあって、それはどうしてもね今の我々からこう展開できないんですよ。それが我々の限界だっていうことだと思います。でも私は天国に行くこと、復活の体があること、そして天に報いがあること、本当に私は全てのことを報いがあるんだと本当に信じているんです。1円のお金捧げても1時間ね神様のために奉仕をしても、いや僕は教会に来て奉仕したら報いがあるんじゃなくて、家でね本当に愛するご主人のためにお食事を作ることでも、あるいはおばあちゃんの面倒を見ることでも、本当にこのね手がかかって大変な悩みの中にある子供を育てることの中にも私は神様の報いがあると思うんです。被造物管理せよということを言われたら報いが出てくるはずなんです。この世は悪でね、サタンが支配していて何の意味もないっていうことだったらね、サタンの手先になるだけなんですよ。それは意味がないんです、報いもないんですよね。でそういう意味ではもちろんね教会の奉仕っていうのに報いがある、それは 神のご支配は神の国がね最先端にいて、教会が最先端で神の国があるんです。そういう意味ではね最も高い報いにはなると思います。レプタ2つを捧げるってことは大事なことなんだけども、でも私はお金の使い方ってのはそうじゃないと思ってるんですね。あの話は残っているものが大事だと思うんです。残っているものをいかに、しかもねどんな世俗のことでも神様のために使っていく、そういう意味では暇であってもね、ゴルフ行くことだって何だって、私はテレビでねサッカー見ることだって本当に神様の被造物管理の中にあるんだと。休むことってねとっても大事なことなんですよ。で仕事やるときに休み必要なんだからね、だからそういう被造物管理の中でもってゴルフ行けばいいんですよね。被造物管理の中でもってテレビを見ればいいんですよ。そういう意味ではもう生かされていることの全てがね神様のために生きるっていうのが、飲むにも苦労にも神の栄光を表すと。だから被造物管理というのはやがて全てのものがあがなわれるっていうことは私にとってはとっても大きな意味がある。この被造物に真剣に関わっていって、そこに苦しみがあるし、そこに報いがあるし、やがて受ける栄光は今の苦しみ、キリストと共にしている時にあると。僕は今の苦しみってねあんまりないんですよ。本当に感謝のことにね、私は今肉体は今は苦しみがないんですよ。お金もね、私今は苦しみがないんですよ。今日から苦しんでますけども、あの今私の財布はとにかくいいんですよ。で私の家族今は大きな悩みがないんですよ。今はの話ですよ。で私にとって苦しみはやっぱり本当に神様の御国が広がっていくっていうことに、どうしてそうしたらいいだろうかっていうことね、どう思っていったらっていうか神様の仕事なんだけど、それが私の苦しみであり、まあそれは私にとって悩みですよね。自分が、キックアウトされたってそんなこと何も構わない、それの苦しみがあるならそれはもう本当に素晴らしい苦しみであるけど、それにしても動いてもらいたいということあるわけですよね。そういう被造物のあがないっていうことは私にとってそういうことで、それが この来週は白石先生ですけれども、その次に御霊による祈り、うめきの苦しみの祈りっていうのは何なんだろうかということをね、考えていったらそこに通じていきます。それは26節からの話です。じゃあ黙祷したいと思います。